加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターザビエル大西とゲストの
紫です。
あと音楽担当バンブー、寂しいけれども3名でお送りさせていただきます。
はい、皆さんどこ行ったんですか
今日ね。今日
つ
っくんは盆休みとっとしね、で毎日来る 毎月来る部長がね、
はい、
あの盆であの実家へ帰って仏壇巻いてこなあかん言われて、
あ
帰ってるんです。それからもう今日一人やからもう寂しいからね、
はい、
昨日紫姉さんとこ行きましたやん、
はい、
であのあと次の日やからゆっくりしてきてねって言ったのにそのまま来てもたやもんね、
はい、
でずっと昨日の晩からおるわけですわ今日までえらい、
ね、
こっちは24時間経ってるんですよこれ。
はい、
うん、
もう酒が入って大変、
もう体から酒抜けへん状態の中でショットバーを迎えておりますが、
はい、
今日もねいつもと同じように、地震被害ではあったけれども希望を持って頑張って復興を目指してる酒蔵のお酒をご用意しております。本日は防災ショットバーのね、はい、リスナーさんが初めて防災ショットバーで使ってほしいということで、明石市の井上さんという方からですね、うん、東日本大震災の被災された岩手県二戸市からの便りということで、南部美人っていうお酒をお送りいただいておるのと、まあもらいもんだけあったらあかんやろということで、うん、今日のラジオのためにって思って置いてたのをね、昨日姉さんのところで開けたもんだ、この雪の松島、はい、2本をご用意しております、はい、
美味しかったですねこれも。
美味しかったですか。
はい、
じゃあもう今日昨日これ紹介終わったからね、はい、でこっち側の南部美人をちょっと紫さんにご紹介いただきたいと思います、
はい。日本で一番大きな県、四国全県の面積に近いという広大な土地におよそ35万人が住む岩手県、その最北端の町二戸市にあります明治35年創業の蔵元南部美人のお酒をも用意していただきました。昭和26年に全国的に精米歩合が低く雑味の多いお酒が主流の中で、綺麗で美しい酒を作りたいという思いと、蔵のある風光明媚な南部の地とのイメージからもう南部美人と命名、もうまさにもう私みたいな、
ほんまやね。
味のバランスがよく綺麗な酒質の中に複雑な旨味が溶け込みまして、すっきりとした味が特徴なんです。今最も注目の高い蔵元だと。本日のお酒は南部美人で最高クラスのお酒を用意していただきました。蔵元側の意向で最高のお酒は地元岩手県のみの販売となっている地域生産ともに限定の商品なんですね。このお酒は1年に1度最高の気候条件の時に持てる技の全てを出して仕込むお酒なんだそうです。原料の山田錦を 35% まで磨いたものを使い、仕込み水は折り詰め馬仙郷、
折
り詰め馬仙郷の、
うん、馬仙郷
の伏流水を使用、米と米麹と水だけで仕込む南部美人の至高の作品です。熟した白桃を彷彿させる芳醇な香味の中をスキリッとした辛さが直線的に走っていく、素敵な表現ですね、うん、華やかな香気とほんのりとした酸味をまといながら、全体的には端正な、イメージの純米大吟醸ということで、うわー、じゃあちょっと
これをご用意させていただきました。
私まだ飲んでない、飲んでいい、
うん、いやまだ飲んだらダメですよ。
あ、そう
な、今からねちょっとお酒をお継ぎさせて、
うん、あ
いただきます。
ありがとうございますマスター。はい、
また姉さんごっつい入れ物持ってきましたね今日。これ720全部、あ全部入ったんちゃいますか今。
ちょっともうちょっと音なかった？まあ私にぴったりな音やけど。
そう、
ビッグえらい入れてもうてすいませんこれ。
ほぼ空ですやん。
もうすいませんじゃあ。
いやいや、はい、ではですね、もういつものように、はい、乾杯したいと思います。 この度の東日本大震災により被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げ、はい、皆様の安全と一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます、はい、では乾杯。
乾杯。頑張ってくださいね。
ごっつい入れ物でまた思いっきり飲みましたね姉さん。すっごい飲みっぷりやね、いつもながらに。
私この味好きやな。
好きとして
これこさっきのこの表現もすごかったじゃない。
うん、端正なイメージの大吟醸、なかなか
キリッとした辛さが直線的に走っていく。
熟した白桃を彷彿させる、まあ紫さんみたいな感じということだよね。熟した白桃でちょっとあの当たってぐちゅってなった部分
もうね熟し、そういうことしすぎてる。
あ、なるほど、
はい、うわ美味しい。
美味しいですよこれ。
わ
すごいです、ね、
私はもう辛口好きですからね。
いやいやもうあのリスナーの明石の井上さんありがとうございました。
ありがとうございます。
というところで防災ショットバーに皆さん来た限りは、
はい、
どっぷりと、
はい、
30分。
そうちょっと訂正させていただきます。岩手県の人口35万人って言いましたが132万人です。
多分ね二戸市の人口かなと。35万人ね。
あーなるほど、
岩手って少ないよなと思ってね、うん、思ってたんやけど132万人やっぱりいたんやね。
そうやね、
やっぱりね、
この言い方やったら岩手県全体のね、
そうやね
人数、うん、でも確かに二戸市の人口なのかもしれません。
そうやね、
35というのは、
ま、あの岩手県は132万人ということですね。
はい、
はい、ということで、どっぷりと30分間今から防災漬けになっていただきますが、
はい、
皆さん昨日の続きの話で申し訳ないんですけどね。
いえいえ、
気
になってるもん。
そうそうそうそう、松田選手が、うん、
はい、
心停止、まあ、急性心筋梗塞ですね、
はい、
で倒れて心肺停止状態になるニュース、あれニュース見られてどうでした？なんかなどうでしたって聞くのもあれやけど、
だから、
うん、
最初はね本当な、うん、もう最初は、うん、だからちょっとした、
うん、
まあそのまあ、心肺停止とか言ってたんだけど、うん、ちょそれは抜きにして、うん、でもあんだけ体を鍛えてて
強靭だね、
強靭なんだから、あ、まあちょっと、ね、軽い熱中症、
そうそう
みたいな感じでね、
ちょっと休んだら出てこれるやろなって思ったもんね。
本当にそう思った、
うん、
そしたらよくよく聞くと、え、ごめんちょっとそれってあんまり時間置いたらあかんのんちゃうっていう
ね
やつやんっていうのが、
もう次々のニュースでは人工心肺をつけたとかね、
うん、
って思いましたよ。ああいうニュースを聞いてこういろんな放送があったんですよ、
うん、
で気になったのがね、まあ急性心筋梗塞あれにこのまあ言うたらニュースで AED っていうのが取り立たされて今回ね
AED、
はい、AED っていうのは、正確に言うとオートメイティッドエクスターナルディファビリレーター、
ザビエルさんやけどもやっぱり読みはベタベタや
ね。ベタベタでしょ、
うん、
だからねあのうちのマンションであのビリビリレーターって呼ぶようにしてるんですけどねあビリビリ来るから、はい、で、まあ、この AED がね、まあ、あの練習場にあったら助かったんちゃうかという意見と、まあ、急性心筋梗塞に AED は効かへんのんちゃうかという意見が両方流れたんですよ直後にはね、
うんうんうん、
ところが誰が倒れてすぐにね心筋梗塞やとかその判断できると思います？
そうよね。
でそれを言ったらあじゃあ心筋梗塞にはやっぱり AED 効かへんねんやっていう風に流れたニュースもあるんです。ところが心筋梗塞であっても AED を使うことにおいて病院まで心臓をいかに動かして脳に酸素をやって順番にこうお医者さんまでつないでいくことができる機会なんですよ。まあ当然その間には心肺蘇生法っていう胸骨圧迫っていうねこう抑えてっていう30回やって2回、息を吹き込んでっていうのがあるんやけども、それをやったらやっぱりお医者さんにつなげてでうまいこと言ったらもう絶対に社会復帰できるっていうところまでつながる話がなんかニュースって言ったら取材陣が中途半端なのか 変なやつに取材してくるのか、心筋梗塞やったら営利関係なかったとかっていうのを平気で言ったりするんですよね。だからそんなもんじゃなくて、倒れたどうしたんやってみんな行くじゃないですか、うん、その時にも明らかに心臓おかしいとか、うん、変な呼吸してるとか、うん、って言うたらもう即 AED なんですよ。で AED って賢いから、あの心臓動いとったら反応せえへんし、うん、あのビリッとも来い、そう賢いんですよ。ちゃんと心臓動いとればどんなにボタン押してもビリッと来ない。
は、
逆に言ったら完全に心臓が止まっててもビリッとも動かない。ということは心臓を、
そこまで
心臓を動かす機械ではないんですね。逆に言うと心臓心静止してしまうと、心停止してしまうと、もうパックンパックンもビリビリもないと AED も反応せん。それは頑張って胸骨圧迫してくださいよ、30回必死で押して2回空気入れてくださいよっていう風なのが言うわけです。でね、やっぱりこれね、なかなか口で言ってても分かりませんやん。だからね、ちょっと借りてきたんですよ、姉さんに見せたろうと思って。
ごめん、私それの中にごめんお酒が入ってるのかと思った。
これ
うわー、ごめんなさい AED や、ごめんなさい、本当にごめんなさい、
本当にごめんなさいね、それほんまにごめんなさいですよ。それただね、これ AED ね、ほんまもん借りてきたらね、やっぱりそこでなくなったら大変やから、練習用のキットちょっと借りてきましたんです。皆さんにもね、聞いたことない人も多いと思います。まあ、普通救命講習受け取ったらね、割とこれ知ってるんやけど、え、姉さん見たことありますよね。あ、見たことはあるわね、しょっちゅう。
AED はここにあるよっていうのを見たことある。
使ったことある？
ないねん。
え
ー、ほんまないねん。
だからもうこんなまま入っとるんですよ、こうね、中にね。
そうなん、
うん、でそれでチャック開けてやね、
開けて1,2,3 ってボタン書いてる。
そうで、まずボタン押すんです。
オンオフね、
うん、そう、分かるやんね、うん、日本人でもスイッチって書いてなくても、
これは分かりやすい、
うん、押してください、どうぞ。
はい、うん、電源が入った状態、うん、
ほら、あ、ほんとパッド探すんですよ、パッド、パッド、
これ、
そうそう、そうそう、出してください、どうぞどうぞ、はいはい、パッドと
コネクタ
で、コネクタ挿してくれ、で
これ
コネクタ挿すわけです。
でね、刺すとこもここやでって出てるから
点滅してますやろ、
うんうん、点滅してるからここにはめたらええんやっていうのは分かる。そうそう、ほんで心電図を
解析中です。これはもう今ね、貼っとる状態です、うん、さっきに貼っとけ言うとだから ね、
うん、
胸の心臓を挟んで対角線にこうパッドを貼るわけです。
あ、ちゃんとね、
そうそう、こういう状態から、
ね、
ここと
パッドに
ここに貼るわけです。
そう、パッドも、
うん、
ショ
ックを実行
します、ほら、こ
う
押すの、
そうそう、押すの、はい、ボッってこうなるわけですよ。一時中断中です。ほんまもんやったらね。でも今私は正常やから、これがほんまもんやったとしても絶対反応せへんですね。
はあ、はあ、
はあ、
はあ、でこれを繰り返し、
そうそうそうそう、でこれがあの繰り返し使う、まああのまあまだ復帰しなければ繰り返し使わなあかんし、で復帰できたら、復帰できたら意識戻っていくわけですよ、うーんとこうやってて動き出すわけ、うん、そんなになったも閉めたもんですよ。もう心臓ある程度正確に動き出したし、脳にも空気行き出したし、酸素いってるわっていう。
AED って本当こんなんなん、
本当こんなんなんで、これなんかグリコのおまけみたいなの持ってきませんやん。
これやったら大丈夫やわ、私でもできる、
できるやろ、
使える、
使えるやろ、
うん、
もうボタンを押してコネクター挿して、でまあビリってくるボタン押してくれって言うてくれるから、うん、で言わへんかと押さえへんし、
うんうん、
で押しても普段は絶対ビリッともこうへんわけだから、賢いんですよ、こんなちっちゃいくせに弁当箱の親分みたいなやつやけど。でこれもね、何種類も機種はあるんやけど、ほぼ同じ動きです、ね、
あ、そう。
ただ機種によっては蓋開けたらもう勝手に電源入るところもあるし、やつもあるし。
へ、
最近ね、これ大人用のパッドです、
うん、
子供用のパッドっていうね、ちょっと電力が低くできるパッドもついてるやつが多いですね。だから
今ちょっと言いかけたんだけど、うん、パッドもどこに当てんねんっていうのも、パッド自体にこの人のここに絵で描いてくれてるから、
そうそうそうそう、
もう全然大丈夫、
そう、
素人で大丈夫。
だからね、もう一個覚えておくのは、その心臓を対角線に挟む位置に貼るっていうこと。だからここに貼られへんかってもね、言うたらここに、 ペースメーカーなんか埋め込んでる人いますやん、
はい、
だそんな場合によう分かるんですね、ポクッとしてるから、はい、だからそこの上貼られへんから反対に貼って、反対に貼ったらこっち側の反対側の脇下に貼る、だ対角線にしたらうまく心臓が挟めて機能するということなんですよね。
うわー、いやありがとうございます。もうやっぱりこう、うん、百聞は一見にしかず
でしょ。
でありがとうございます、こんなあの目の前で見せていただいて。
でしょ。いや一回ね、やっぱりね0と1ですわ。だから一回見て触るのと一回も見えひんのと触らへんのとでは
大違いやね。
大違いで、それがねこれ